You're tuned in to Tori Taro Radio. Markets, machines, and midnight thoughts. Tori Taro Radio.
おはようございます。2026年7月16日木曜日のトリタロラジオファイナンス朝刊です。本日も吉田がアンカーを務め、コメンテーターの須走さんとともにお金にまつわる最新トピックをお届けします。須走さん、今朝もよろしくお願いします。
吉田さん、おはようございます。今朝も株主優待やフィンテック、さらには決済業界の規制動向まで見逃せない話題が揃っていますね。しっかり深掘りしていきましょう。
まずは鳥太郎さんの注目トピックから、ソフトウェアテスト大手のシフトに関する話題です。会社側は昨日、上場以来初となる配当予想の修正を発表しました。2026年8月期の期末配当として1株当たり 4.10 円を出す方針です。
ついに来ましたね、吉田さん。これまでは成長投資一本所で無敗を貫いてきましたが、利益の 20% を株主還元に回すという新しい資本配分方針を打ち出しました。そのうち 10% が配当、残りが自社株買いという構成です。
還元姿勢が明確になりましたね。合わせて日生コムの連結化により、売上高予想を1500億円から1600億円へと上方修正しています。一方で純利益予想は135億円から90億円へと引き下げられました。これは減損損失が確定したためとのことです。
利益の下方修正はありましたが、市場が注目していたのは還元のフェーズに入ったことでしょうね。今期すでに63億円規模の自社株買いも実施していますし、成長と還元のバランスを模索する新しいステージに入ったと言えそうです。
続いては銀行業界のキャンペーン情報です。三井住友銀行のオリーブ契約者を対象とした積立定期預金のデビューキャンペーンが話題となっています。条件を満たせば最大で 3.0%、 金額にして1万8000円相当の V ポイントが還元されるという内容です。
3% という数字はインパクトがありますが、内訳には注意が必要ですね。その還元率は 0.5% で、残りの 2% 分は3万円以上の給与受取か定額自動入金の設定が条件になっています。完全に給与口座の囲い込みを狙った施策ですよ。
なるほど、給与口座の指定が鍵なのですね。ただこの上乗せ判定が行われるのは2027年の1月の実績のみとされています。須走さん、これは意外と条件としては緩い方なのでしょうか？
そうですね、判定期間が限定的なので、そこだけ合わせれば特典を受け取れる設計です。囲い込みを狙いつつも、まずはオリーブの積み立て機能を試してもらおうという三井住友銀行らしい戦略が見えますね。詳しくはラウンギスドットサイトの解説記事で確認してみてください。
キャンペーンの話題をもう一つ、ソニー銀行が8月3日からソニーバンクウォレット海外利用キャンペーンを開催します。対象となる10通貨の海外ショッピングで利用額の 15%、 最大5000円がキャッシュバックされるというものです。
これは夏休みの海外渡航シーズンを狙い撃ちしてきましたね。対象の10通貨については、外貨口座を持っていればデビットカードの海外事務手数料が0円になります。そこに 15% 還元を乗せてくるわけですから、かなりお得感がありますよ。
現金還元の他に 7% のマイル還元も選べるそうですね。上限は3300マイルとのことです。対象外の通貨についても8月3日に詳細が公表される予定ですので、海外へ行く予定のある方はチェックしておきたい内容です。
ソニー銀行は外貨に強いというブランドイメージをさらに固めに来ましたね。吉田さん、次は少しシリアスな決済業界の規制に関するニュースを見ていきましょうか。
はい、クレジットカード決済代行業者の全投信が破産した問題について赤澤経済産業大臣が言及しました。加盟店への未払い金が53億円に上ることを明らかにし、決済代行業者の実態調査を検討する考えを示しています。
53億円ものお金が滞っているのは深刻です。現在のカップ販売法ではクレジットカード会社は監督対象ですが、その間に立つ決済代行業者は規制の対象外、いわゆる規制の空白地帯になっているんです。ここが今回の問題の根っこにあります。
監督を強化すべきという声も上がりそうですが、大臣は慎重な姿勢も見せているようですね。もし規制を強めれば、手数料の引き上げや支払いサイクルの長期化など加盟店にとってマイナスの影響が出る恐れもあると懸念されています。
そうなんです。守るために縛れば逆に中小加盟店の資金繰りを圧迫しかねない、非常に難しい舵取りが求められていますね。この問題の背景についてはラウンギス・ドッツサイトにも詳しい考察記事がありますので、ぜひ番組ページのリンクからご覧ください。
続いては株主優待のニュースを2件続けてお伝えします。まずは3期サービスです。こちらは優待制度の廃止を発表しました。ただしこれは解約というよりは新メンテホールディングスとの経営統合に伴う上場廃止が理由となっています。
株式交換によって3期サービスの1株に対し新メンテの株が 1.920 株割り当てられる形ですね。3期サービスとしての最終売買日は11月26日の予定です。移転先の新メンテにはジェフグルメカードの優待がありますが、統合後の扱いはまだ未定のようです。
そしてもう一件、ヤマシンフィルタが優待制度の変更と拡充を発表しました。従来はマスクなどの自社製品でしたが、今後はクオカードに変更されます。200株以上を3年未満保有で年間1000円分、3年以上で2000円分といった内容になります。
内容としては全区分で額面が減額される形ですね。以前は高価なマスクやフィルタシートを年2回配っていましたから、会社側は株主の要望を理由に挙げていますが、実質的には長期保有を優遇する設計にシフトしたと言えそうです。須走さん、優待内容の変化も激しいですね。
本当ですね。さて番組の最後にラウンギスドットサイトのブログ更新のお知らせです。5月21日に公開された三井住友銀行オリーブキャンペーン解説の記事が更新されました。最新の還元条件や効率的なポイント獲得方法について追記されています。
先ほど話題に出た 3% 還元の詳細もこの記事を読めばすっきり整理できるはずです。これからオリーブを始めようと考えている方はぜひ一度目を通しておくことをお勧めしますよ。
以上、今朝のファイナンス朝刊でした。須走さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。それでは皆さん、今日も良い一日をお過ごしください。